声の広報、県からの便りです。令和5年3月号、発行、群馬県メディアプロモーション課、郵便番号 371-8570、前橋市大手町 1-1-1、電話 027-226-2162、ファクス 027-243-3600、目次です。県の人口と出生死亡数、世帯数。特集、大好き、群馬ちゃん。新型コロナウイルス関連情報。山本一太の知事コラム。お便りコーナー。インフォメーション。県ラジオ広報番組のお知らせ。群馬交響楽団演奏会情報。3月は自殺対策強化月間です。新入学、新級に向けて安全対策をしましょう。防ごう山火事。大切な森林を守るために。G7 群馬高崎デジタル技術大臣会合開催記念シンポジウム。群馬デジタルランドを開催します。自動車税、種別割は、4月1日の車検証上の所有者に課税されます。特別徴用金の請求受付。太陽光発電設備や蓄電池などを初期費用0円で導入しませんか？マイナンバーで手続きが簡単に。無料住宅専門相談会。霊感商法特別法律相談。県施設火災類品評会。群馬養蚕基礎講座、県不妊不育専門相談センター県民公開講座、職場のトラブルの解決を支援します。県立図書館臨時休館、金子種苗群馬フラワーパークが休園します。以上、目次を終わります。県の人口と出生死亡数、世帯数、県移動人口調査、令和5年1月1日現在、出生死亡は12月1日から31日まで、県人口190万9670人、対前月マイナス1650人、男94万4380人、女96万5290人、出生874人、死亡2568人、世帯数81万6599世帯。特集、大好き、群馬ちゃん。群馬県のマスコットキャラクター、群馬ちゃん。群馬ちゃんの認知度は 42% と、全国的に知名度があり、人気があります。3年10月には、アニメ、群馬ちゃん、シーズン1を放送し、3年の群馬ちゃん関連商品の売上額は522億円と過去最高となりました。群馬ちゃんの知名度、好感度を向上させることは、本県の魅力度アップや、県民の誇り醸成、群馬への誘客につながり、経済の活性化も期待できます。今後、県ではさらなる知名度、好感度の向上を図るため、群馬ちゃんのプロモーション活動に積極的に取り組んでいきます。たくさんの人たちから愛される群馬ちゃん。今年始まる取り組みにもぜひご注目ください。アニメ、群馬ちゃん、シーズン2スタート。アニメ、群馬ちゃんシーズン1は、3年10月から12月まで、関東関西の8つの地方局で放送しました。群馬ちゃんとたくさんの個性的なキャラクターが、自分らしく楽しく暮らしている世界、ひらがな、群馬の物語で、思いやりとチャレンジをキーワードに制作。放送後は、ツイッターなどで全国的な話題となり、群馬ちゃんの認知度や好感度が大きく上昇しました。その続編であるシーズン2が、明日の今日はちょっと楽しいをメッセージに、4月から放送を開始します。前作に引き続き、子供も大人も一緒に楽しめるアニメとなっています。 シーズン1に登場したキャラクターに新しいお友達も加わり、明日への活力が湧くような作品です。ぜひご覧ください。シーズン1は動画配信サービスで配信しています。詳しくはアニメ、ぐんまちゃん、オフィシャルサイトからご覧になれます。4月8日土曜日スタート。ぐんまテレビ、8時から8時30分、毎週土曜日放送。その他、BS 富士、東京 MX、ATX で放送。DTV、アニメタイムズほか、インターネットでも配信。メインキャスト、声。ぐんまちゃん、高橋かりんさん。青間、内田彩さん。みーみ、小倉ゆいさん。物語。ここは、ひらがなの群馬です。どこかにある不思議な世界。不思議な世界だけど、優しくて暖かい場所。皆さんの周りにいろんな人がいるように、ここにもいろいろな住人たちがいます。そんな群馬の中で、群馬ちゃんは何をしているのかな？お友達の青間とみーみと一緒に、群馬の美味しいものを食べたり、家族でお出かけしたり、また、新しいお友達と遊んだり、様々なことを知ったり、ぐんまちゃんのちょっと不思議で楽しい日常を覗いてみませんか？あなたのイラストをアニメで紹介。応募作品から厳選して、アニメぐんまちゃんやアニメ公式ツイッターなどで紹介します。一人何点でもどなたでも応募いただけます。はがきに必要事項を記載の上応募してください。応募者全員の中から抽選で30人にぐんまちゃんグッズをプレゼント。応募期限5月19日金曜日まで。シーズン1のブルーレイが発売。アニメシーズン1がブルーレイで近日発売。シーズン1で放送した全39話が収録され、内容が盛りだくさん。発売日や金額などの詳細はアニメぐんまちゃんオフィシャルサイトで順次公開します。福井工業大学、野沢智之教授に伺いました。多くの人に愛着を持ってもらうために、私は消費者行動などのマーケティングを専門として、キャラクターコンテンツを活用した企業や自治体のプロモーション効果などの研究をしています。ご当地キャラクターの認知度、好感度が及ぼす効果を調査した結果、キャラクターは住民たちが地域の魅力を感じ、自らその魅力を他の地域の人たちに発信するための効果的な手段であることが分かりました。キャラクターをプロモーションするには、ただ認知されるだけでなく、愛着を持ってもらえることが大切です。愛着があることで、その地域への誘客や住民の誇りの醸成につながります。群馬県が行っているぐんまちゃんのアニメ制作や、SNS などのプロモーションは、子どもやその保護者のみならず、多くの世代がぐんまちゃんの個性や世界観に共感し、愛着につながる効果的な取り組みであると感じています。特にアニメの中のぐんまちゃんは、子どもは共感し、大人は愛おしく思う存在であり、ぐんまちゃんを初めて見た人でも好感を持てることでしょう。現在は、強い個性を持つキャラクターが人気を集めています。そのため、可愛さに加え、子供らしい素直さや天然さなどの個性を持ち、優しく温かい世界観があるぐんまちゃんに愛着を持つ層は、ますます増えていくと思います。今後も一層、ぐんまちゃんのプロモーションを展開し、より多くの人にぐんまちゃんに愛着を持ってもらい、国内のみならず、海外の人たちにもぐんまに来てもらえたらいいですね。アニメぐんまちゃんプロデューサー、茂木仁さんに伺いました。独自な雰囲気を持ったアニメに、アニメを制作する上では、脚本を書く人、キャラクターや背景を描く人、作曲家、声優、編集する人たちなど、様々な人が関わっています。私は携わる人たちを束ね、制作全体を統括する仕事をしています。シーズン1に引き続き、シーズン2もプロデューサーとして、アニメぐんまちゃんを制作しています。このアニメは作っている私が言うのもなんですが、何度繰り返して見ても面白い作品です。それはスタッフと共に楽しんで制作できていて、その思いが作品に反映されているからだと思います。 最初はコメディや冒険の物語にしようと考えましたが、他のアニメ作品にはない不思議で独自な雰囲気を持った作品にしたいと思い、本郷充監督にお願いし、自由で様々な視点で各話を作ることにしました。シーズン2の制作に入る前に、改めて監督と群馬県内を回って、群馬の魅力を体感してきました。その時に感じたものをシーズン2のいくつかの場面で表現できていると思います。シーズン1に引き続き、子供も大人も力を抜いて楽しめる作品にしました。変わらずにのんびりとした時間を群馬ちゃんが過ごしています。新しいお友達も加わった、明日の今日はちょっと楽しい、アニメ群馬ちゃんを何度でも楽しんでください。群馬ちゃんが絵本の世界に登場。群馬ちゃんの絵本、群馬ちゃん、たぬき温泉へ行くを発売します。ツバメ航空、リスタクシーなど、乗り物、動物絵本を手掛ける絵本作家、元安啓司さんが送る夢ぐりの旅。たぬきが運営する不思議な温泉旅館を舞台に、群馬ちゃんが大活躍。群馬ちゃんと一緒にたぬき温泉を隅々まで体験しているうちに、心も体もポッカポカ。何度でも浸かりたくなる至高の温泉絵本ができました。どうぞごゆっくりお楽しみください。4月4日火曜日発売。著者、元安啓司。出版社、講談社。サイズ、32ページ。価格、1650円、税込み。群馬ちゃん生誕30周年記念。群馬ちゃんが6年2月に、生誕30周年を迎えます。それを祝う第1弾として、30周年記念ロゴイラストを作成しました。利用許諾手続きをすることで利用できます。詳細は、群馬ちゃんオフィシャルサイトを参照してください。YouTube チャンネル、劇団群馬ちゃん。群馬ちゃん生誕30周年を記念し、2月19日日曜日に、公式 YouTube チャンネル、劇団群馬ちゃんを開設しました。劇団群馬ちゃんでは、群馬ちゃん、みゆうお姉さん、青間、みーみが、童謡や手遊び歌など、いろいろな歌とダンスの楽しい動画をお届けしていきます。ぜひチャンネル登録、無料、してご覧ください。群馬ちゃん情報、イベント情報、アニメ群馬ちゃんシーズン2の放送開始にあたり、欅ウォーク前橋、前橋市文教庁とのコラボレーション企画を開催します。1、アニメ群馬ちゃん展、3月26日日曜日オープン予定。アニメの世界観を感じられる初の企画展です。2、ステージイベント、3月26日開催。群馬ちゃん、青間、みーみと、出口隆さんが出演するステージイベントです。各企画の詳細は、群馬ちゃんオフィシャルサイト、または、欅ウォーク前橋ホームページをご確認ください。群馬ちゃんオフィシャルサイト、群馬ちゃんに関する様々な情報を発信するホームページ、イベント情報やグッズ紹介のほか、イラストの利用申請もできます。問い合わせ先、県庁メディアプロモーション課、電話 027-226-2315。 以上、特集を終わります。新型コロナウイルス関連情報。マスクの着用に関する考え方が変わります。皆さんのご理解ご協力をお願いします。3密、密集、密接、密閉を避けることや、十分な換気、手洗いの徹底などは感染予防に有効です。引き続き基本的な感染対策をお願いします。3月13日月曜日以降のマスク着用の考え方について、これまで屋外では原則不要、屋内では原則着用としていましたが、13日以降、マスクの着用は屋内外問わず個人の判断が基本となります。本人の意思に反して、マスクの着脱を強いることがないよう、個人の主体的な判断が尊重されるよう配慮をお願いします。ただし、 次の場合には注意してください。周囲の人に感染を広げないためにマスクを着用しましょう。医療機関を受診する際や、医療機関、高齢者施設などを訪問するとき、通勤時など混雑した電車、バスに乗車するとき、自身を感染から守るためにマスク着用が効果的です。高齢者、基礎疾患のある人、妊婦などの重症化リスクの高い人が感染拡大時に混雑した場所に行くとき、抗原定性検査キットの事前購入にご協力をお願いします。発熱などの体調不良時に備えて、あらかじめ新型コロナの抗原定性検査キットや市販の解熱鎮痛薬を購入し、自己検査や健康管理への備えをお願いします。自分で検査をして陽性だった場合、医療機関を受診するか、県健康フォローアップセンターへの登録のいずれかを行ってください。小学生以下、65歳以上の人、基礎疾患のある人、妊娠中、医師の診察や薬の処方を希望する人、医療機関に相談の上、受診をお願いします。上記以外の人、症状が軽く、自身で医療機関の受診は不要と判断した人、原則自宅療養となります。県ホームページから陽性者登録フォームへの登録をお願いします。検査キットは国が承認したキットを使用しましょう。体外診断用医薬品または第一類医薬品と表示されています。陽性が判明した場合の支援窓口、県健康フォローアップセンター、電話、027-225-2125 午前8時30分から午後5時30分土曜日曜日祝日を含む県受診相談コールセンター電話 0570-082-820 上記時間帯以外で体調悪化時の急を要する場合、陽性者登録窓口、キットでの自己検査陽性による登録に関する問い合わせ、電話 050-5530-2901 午前9時から午後5時、土曜日曜日祝日を含む、問い合わせ先、県庁感染症がん疾病対策課、電話 027-226-3407 ここに示す情報は2月22日現在のものです。新型コロナウイルス感染症に関する情報は状況により変わることがありますので、今後も県市町村の広報誌、ホームページやテレビ、新聞などの情報に注意してください。山本一太の知事コラム。過去最多のメダルを獲得。先日、第22回全国障害者スポーツ大会、一期一会栃木大会に参加された県選手団と関係者の皆さんが大会報告のため来庁されました。この大会は、全国から選手や役員などを合わせて、約5600人が参加する国内最大の障害者スポーツの祭典です。障害のある人が競技に参加することで、スポーツを楽しむとともに、国民の皆さんの障害に対する理解を深め、障害のある人の社会参加を推進することを目的としています。新型コロナウイルス感染症などの影響により、4年ぶりの開催となった今大会では、64人の県選手団の皆さんが参加し、金メダル12個を含む過去最多となる合計35個のメダルを獲得するという快挙を達成されました。全国大会という大舞台で一人一人が素晴らしい成績を残され活躍されたことで多くの県民に勇気とエネルギーを与えていただきました。今後大会に参加された皆さんの中からパラリンピックなど世界の舞台で活躍できるアスリートが誕生することを期待しています。令和11年には、群馬県で全国障害者スポーツ大会が開催されます。選手の皆さんには、 地元群馬での大会を大いに盛り上げていただきたいと願っています。引き続き群馬県は、パラアスリートの皆さんがより活動しやすい環境づくりに取り組んでいきます。お便りコーナー。群馬広報に寄せられたご意見ご感想を紹介します。私は小さい頃から群馬に住んでいるので、海のある県や東京のような都会に憧れることがありました。しかし、群馬県が移住希望地ランキングの5位と知り、とても誇らしく思います。新鮮な野菜が食べられることや、地震が周りの都県に比べて少ないことも自慢できます。移住してきた人の記事から、群馬の生活を楽しみ、気に入ってもらえていることがわかり嬉しいです。これからもますます移住する人が増えるといいな、と思います。安中市、13歳。2月号で G7 広島サミットに合わせて、群馬高崎デジタル技術大臣会合が開催されることを知りました。群馬県がスマホを活用した群馬ワクチン手帳を全国に先駆けて導入するなど、様々な分野で最先端のデジタル県を目指していることを多くの人に知ってほしいと思います。開催地としての成功を期待しています。桐生市、56歳。インフォメーション、お知らせ。ファクスによる問い合わせは、県庁メディアプロモーション課、027-243-3600 へお願いします。群馬広報ホームページ版の URL は、最後のページに掲載しています。2月22日現在の情報です。掲載している内容は、状況により変更中止となる可能性があります。また、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、県有施設への入場やイベント参加の際などに、入場制限やマスクの着用をお願いしている場合があります。詳しくは、群馬広報ホームページ版をご確認いただくか、お問い合わせください。県ラジオ広報番組のお知らせ。FM 群馬で、県政の話題についてわかりやすく紹介しています。ワイグルプレフ、放送時間、月曜から木曜日、午前8時57分ごろ。群馬情報トッピング、放送時間、月曜から木曜日、午後5時50分ごろ。群馬工業楽団演奏会情報。4月8日土曜日、GT シンフォニックコンサート、ボリューム1。開演時刻、午後2時。1時会場。会場、高崎芸術劇場。指揮、大友直人。ピアノ、清水和音。曲目、ベートーベン。交響曲第1番。ピアノ協奏曲第3番ほか。問い合わせ先、群馬交響楽団事務局。電話、027-322-4316。3月は自殺対策強化月間です。県では、県 LINE 公式アカウント、群馬県デジタル窓口の中に、悩み相談窓口を開設し、相談の内容に応じた窓口を案内しているほか、自殺予防を目的とした電話相談を実施しています。生きていることが辛い、心が苦しいと感じたら、一人で悩まず相談をしてください。家族や知人から死にたいと相談された人、身近な人を自殺で亡くして辛い気持ちを抱えた人などの相談も受け付けています。相談窓口、日程時間、月曜から金曜日、午前9時から午後10時、祝日年末年始を除く、費用無料、通話料とナビダイヤル利用料は相談者の負担になります。相談専用電話番号、電話 0570-064-556、 行おう、守ろうよ、心。問い合わせ先、県心の健康センター、電話 027-263-1166。 新入学、進級に向けて安全対策をしましょう。進学・進級の時期は、生活環境の変化に伴い、 子どもの夜遊びや喫煙、万引きなどの非行のほか、インターネットを利用した性的犯罪の被害に遭う恐れが増えます。この時期は特に、家族でコミュニケーションを図り、生活リズムや服装、態度などの変化を見逃さないようにしましょう。また、スマートフォンや携帯ゲーム機などはフィルタリングを設定しましょう。不安なことや困ったことは、専門の相談員に相談してください。日定時間、月曜から金曜日、午前8時30分から午後5時15分、祝日を除く、予約が必要です。予約・相談先、少年サポートセンター、前橋市元総社町、電話 027-289-6610、 問い合わせ先、県警察本部子ども・女性安全対策課、電話 027-243-0110。 防ごう山火事、大切な森林を守るために。例年山火事が多発する3月1日から5月31日を山火事予防運動期間とし、パトロールなど予防対策を強化しています。私たち一人一人が気をつけることで山火事の発生を防ぐことができます。山火事の予防にご協力ください。山火事を防ぐには、特に次のことに気をつけましょう。枯れ草の近くなど周囲に燃え広がる恐れのある場所では焚き火をしない。火器を使用しているときはその場を離れず、使用後は確実に消火する。空気が乾燥しているときは火の取り扱いに十分注意する。タバコの吸い殻は必ず火が消えたことを確認し、投げ捨てない。山火事を見つけたら、速やかに119番通報し、安全な場所に避難する。問い合わせ先、県庁林政課、電話 027-226-3221。 G7 群馬高崎デジタル技術大臣会合開催記念シンポジウム、群馬デジタルランドを開催します。4月29日土曜日、30日日曜日に開催される G7 群馬高崎デジタル技術大臣会合の開催を記念したシンポジウムを開催します。また、デジタル先進圏群馬を県内外に発信していくことを目的として、群馬デジタルランドを同時開催します。ぜひご来場ください。G7 開催記念シンポジウム、菅義偉衆議院議員、前内閣総理大臣を講師に迎え、デジタルを題材としたシンポジウムを開催します。また、菅衆議院議員と山本一太知事によるトークセッションも行います。日程時間、3月21日火曜日、午後2時から3時30分。場所、GMS 群馬、高崎市岩押町、定員300人、予定、先着、費用無料、受付申し込み期間、3月15日水曜日まで、申し込み方法、電子申請受付システム、https://hyphen-kantan.jp/pref-gunma-u/ その他、詳しくは群馬広報ホームページ版をご覧ください。問い合わせ先、県庁イベント産業振興課、電話 027-897-2707。 群馬デジタルランド、群馬から10年、20年先のイノベーティブな未来を発信をコンセプトに、デジタルテクノロジーを題材とした未来創造型の展示体験イベントです。最先端のテクノロジーや社会課題の解決につながるデジタル技術を展示するほか、最新鋭の撮影、映像技術を体験できます。日程時間、3月21日火曜日、22日水曜日、午前10時から午後4時30分。 22日は4時まで。場所、Gメッセ群馬。費用無料。申し込み方法、当日会場に直接。一部セミナーは事前申し込みが必要です。その他、詳しくは群馬広報ホームページ版をご覧ください。問い合わせ先、県庁未来投資デジタル産業課、電話 027-897-2792。 自動車税種別割は4月1日の車検証上の所有者に課税されます。自動車の売却や廃車、住所氏名の変更などがあった場合は、3月31日金曜日までに運輸支局で車検証の変更手続きをしてください。手続きをしないと使用していない自動車に税金が課税されるなど、トラブルの原因となります。車検証の住所変更が間に合わない場合は、一時的に納税通知書の送付先を変更できます。電子申請受付システムから手続きできます。電子申請受付システム https://kantan.jp/pref-gunma-u/。 問い合わせ先、自動車税種別割について県自動車税事務所、電話 027-263-4343、 県行政県税事務所。登録について関東運輸局群馬運輸支局、電話 050-5540-2021。 特別弔慰金の請求受付、戦没者の遺族に支給する特別弔慰金の請求期限が近づいています。期限を過ぎると受ける権利がなくなりますので、早めに請求してください。内容、額面25万円、5年償還の記名国債。対象、戦没者などの死亡当時の1、子、2、父母、3、孫、4、祖父母、5、兄弟姉妹、6、戦没者などの死亡時まで引き続き1年以上の生計関係があった甥、姪などのうち優先順位の高い遺族の代表者。2年4月1日現在で公務扶助料や遺族年金などを受け取っていない人。受付申し込み期間、3月31日金曜日まで。請求方法、所定の請求用紙、請求用紙配布場所、請求先、住所地の市役所、町村役場。問い合わせ先、県庁国保援護課、電話 027-226-2671。 太陽光発電設備や蓄電池などを初期費用0円で導入しませんか？県では太陽光発電による再生可能エネルギーの普及拡大に取り組んでいます。その一環として、群馬住宅用太陽光発電設備等初期費用0円事業を実施しています。本事業では、事業者から太陽光発電設備や蓄電池などを県内住宅に初期費用無料で導入する事業プランを募集し、県による審査・登録の上、事業プランを公表しています。ぜひ自宅にあった事業プランをご検討ください。内容の詳細な説明や見積もりなどを希望する場合は、各事業者に直接お問い合わせください。主な特徴、太陽光発電設備や蓄電池などを初期費用無料で導入できます。契約期間終了後は、導入した太陽光発電設備や蓄電池などが無償譲渡されます。月々の支払いには、太陽光発電設備や蓄電池などの故障時の修理・交換サービスが含まれます。地震や台風などの自然災害による停電時でも電気を確保できます。脱炭素社会の実現に貢献できます。対象、 県内の住宅所有者、申し込み先、各事業者、事業プラン登録事業者、その他、詳しくは群馬広報ホームページ版をご覧ください。問い合わせ先、県庁グリーンイノベーション推進課、電話 027-897-2752。 マイナンバーで手続きが簡単に。さまざまな申請手続きの際に、住民票などの必要書類を揃えるのに苦労したことはありませんか？マイナンバー制度の情報連携の開始により、マイナンバーを用いる行政手続きで、住民票や課税証明書などの添付書類を省略できます。情報連携とは、行政機関や地方自治体がそれぞれ保有している個人情報を必要な範囲でやり取りすること、添付書類を省略できる手続き、児童手当や介護保険などの地方自治体の手続きのほか、健康保険やハローワーク関係の手続きなど、その他、詳しくはデジタル庁ホームページをご覧ください。問い合わせ先、県庁業務プロセス改革課、電話 027-226-2339。 無料住宅専門相談会、日程時間、法律、3月10日金曜日、24日金曜日、建築、3月25日土曜日、時間はいずれも午後1時から3時、場所、県住宅公社ビル、前橋市耕運町。内容、専門家による法律、建築の相談。定員、各回3、4人。申し込み方法、電話。氏名、電話、希望日、相談内容をお知らせください。申し込み先、問い合わせ先、県住宅供給公社、群馬住まいの相談センター。電話、027-210-6634。音声ガイダンス、3番。霊感商法特別法律相談。日程、3月15日水曜日まで。場所、受付後、調整。内容、霊感商法による消費者被害を救済するための弁護士による法律相談。対象、県内に在住の人。費用、1人1回2時間まで無料。継続して相談する場合や、受任、弁護士に対応を依頼することが必要な場合は費用がかかります。申し込み方法、電話。申し込み先、消費者被害対策、群馬弁護団。弁護士法人、龍馬内。電話、027-372-9119。問い合わせ先、県消費生活センター。電話、027-223-3001。県施設火災類品評会。県内で生産された、キュウリ、ナス、およびトマトの収作の展示販売、生産者による直売を行います。日程、3月16日木曜日。場所、県庁、前橋市大手町。内容、生産者による直売、午前10時から商品完売まで。展示品の一般公開、正午から午後3時まで。展示品の販売、3時から販売品完売まで。整理券を11時から配布予定。その他、直売、販売は数量に限りがあります。問い合わせ先、県庁産資園芸課、電話 027-226-3124。 群馬養蚕基礎講座、日程時間、3月17日金曜日、午後1時30分から4時、場所、県産資技術センター、前橋市総社町。内容、養蚕を始めるための基礎的な内容を学びます。対象、養蚕を始めようと考えている人。費用無料。受付申し込み期間、 3月10日金曜日まで。申し込み方法、郵送、ファクスまたは E メール、住所、氏名、年齢、電話、養蚕参入の動機を記入してください。その他、詳しくは群馬広報ホームページ版をご覧ください。申し込み先、問い合わせ先、県産子技術センター、郵便番号 371-0852、前橋市総社町総社 2326-2、電話 027-251-5145、ファクス 027-251-5169、 E メール sanshigise@peref.gunma.lg.jp 県不妊不育専門相談センター、県民公開講座、不妊不育の専門医、看護師による講演を行います。日程時間、3月25日土曜日、午後2時から4時30分。場所、県庁、前橋市大手町。定員、60人程度、先着。費用無料。受付、申し込み期間、3月20日月曜日まで。申し込み方法、県不妊不育専門相談センターホームページから登録。問い合わせ先、県児童福祉青少年課、電話 027-226-2606。 職場のトラブルの解決を支援します。県労働委員会では、労働組合と使用者との間で生じた紛争、集団的労使紛争、労働者個人と使用者との間で生じた紛争、個別的労働紛争を解決するための支援をしています。公益委員、労働者委員、使用者委員の3者が、公正中立な立場から両者の間を調整して話し合いによる解決を目指します。相談内容を口外することはありません。電話での相談も受け付けているので、雇用のトラブルで悩んでいる人は気軽にご相談ください。日程時間、月曜から金曜日、午前8時30分から午後5時15分、祝日を除く。対象、県内にある事業所の労働者、事業主。対象事案、賃上げ、解雇、雇い止め、配置転換、出向、懲戒処分など、労働条件、その他労働問題に関する紛争。費用無料。申請方法、所定の申し込み用紙、申し込み用紙配布場所、問い合わせ先、県労働委員会事務局、電話 027-226-2783。 県立図書館臨時休館、春季特別整理のため次の通り休館します。日程、3月6日月曜日から10日金曜日、6日は通常休館日。問い合わせ先、県立図書館、電話 027-231-3008。 金子種苗群馬フラワーパークが休園します。7年4月のリニューアルオープン予定に向けた工事のため全面休園します。日程、3月20日月曜日から7年3月31日月曜日まで。問い合わせ先、県庁産子園芸課、電話 027-226-3126。 群馬広報ホームページ版 URL https://www.peref.gunma.jp/。 以上、インフォメーション、お知らせでした。視覚に障害がある人のために、群馬広報の展示版、テープ版、および CD 版、デイジーを発行しています。 希望する人は、県庁メディアプロモーション課、電話 027-226-2162 までお問い合わせください。以上で、声の広報、県からの便り、令和5年3月号を終わります。